ペテロ第1、5の1から4。そこであなた方のうちの長老たちに勧める。私も長老の一人で、キリストの苦難についての証人であり、またやがて現れようとする栄光に預かるものである。あなた方に委ねられている神の羊の群れを牧しなさい。強いられてするのではなく、神に従って自ら進んでなし、恥ずべき利得のためではなく、本心からそれをしなさい。また委ねられた者たちの上に権力を振るうことをしないで、むしろ群れの模範となるべきである。そうすれば大牧者が現れる時にはしもむことのない栄光の冠を受けるであろう。昨年からペテロの手紙第1を学んでまいりました。今日はいよいよ最後の章に入ります。この最後の章の初めの部分には、教会の指導者に対する勧めの言葉が書かれています。その務め、その態度、そして報い、そういう3つのことがここに教えられていますので、それを順に学んでいくことにいたしましょう。で、教会の指導者、ここでは長老という名前で呼ばれています。長老というのは文字通りは年長のもの、年老いたものということなんですが、そんなに年配でなくってもユダヤの社会ではその指導者たちは長老と呼ばれたのです。で、初代教会はユダヤで始まりまして、その文化の影響を受けていますので、教会でもその指導者を長老と呼ぶようになりました。長老の務めは何でしょうか。それは群れを牧することだと書かれています。牧するというこの言葉は、群れとか、それから牧者とかというのと同類の言葉です。で、家畜の所有者が家畜の群れを統制し育てることを意味いたします。牧畜というと、やや低い仕事のように思われるんですが、ユダヤの社会では王様を例えるときに牧者という言葉が使われます。そして王様が国を支配するときにその牧するという言葉を使うんです。教会の長老たちに与えられました神の羊の群れを牧する、教会を治めるというのは、王様がその国を治めるほどのそういう権威、それが与えられているということを意味いたします。長老は群れを牧するわけですから、別の名前で牧者、あるいは牧師、また教師とも呼ばれました。で、聖書で教会の指導者について監督ですとか牧師ですとか長老ですとか、いろいろな名前が付けられています。で、これは後の時代に別々の職務を表す言葉になりました。で、それぞれに教会の特徴がありまして、監督が治める教会は監督教会、長老が治める教会は長老教会と、そういう呼び名が今あるんですけれども、でも初代教会では別々の職務じゃなくて、教会の一つの指導者としての働きのそれぞれの側面を表す言葉として用いられたように思われます。つまり群れを見守る者としてのは監督と呼ばれる、御言葉を教える者としては牧師あるいは教師と呼ばれる、で、群れを統率する者として、治める者として長老と呼ばれたということだろうと思います。で、このギリシャ語の長老という言葉はラテン語のプレスビテルという言葉になりました。で、そこから実は教会で働くプリストという言葉が生まれたんです。で、このことから教会の指導者には監督とか教師として人々に使えるという、その働きとともに、その群れの祭司となって神様に使えるという、そういう働き役割が 与えられているということがわかります。つまり人々と共に神に礼拝を捧げ、祈りを捧げ、また神の御心を問うという、そういう奉仕が長老、また祭司に、司祭に与えられているわけですね。で、私たちはペテロ第一の手紙2章9節でもすでに学びましたように、クリスチャンの一人一人が祭司である、万人祭司と言いますが、そのことを信じ、またそのように教会を運営しています。で、祭司という言葉は長老から出たわけですから、そうすればすべての人が祭司であるならば、すべての人が長老であると言ってもいいことになります。もちろん万人祭司の教えは専門の祭司や長老や牧師や監督、そういう職務を否定するものではありません。で、そうした人々は群れの全体に対して祭司また長老として働くのですが、一人一人のクリスチャンは自分が置かれたその場所で自分に託された人々の祭司になり、また長老としての務めを果たすのだと思います。例えば教会のスモールグループのことを考えますと、そのスモールグループのリーダーの方は、あるいはサンデースクールの教師は、そのグループやクラスのことをいつも長老的な働きとして心を配り、それを指導していきます。また祭司的な働きとして、そのメンバー生徒のためにいつも取りなし祈るということをするわけです。家庭では両親、父、母はその家庭の祭司であり、また長老であると思います。いつも家族のために祈る、また長老としては家族の信仰の成長のために心配りをする、そういう働きをしているわけですね。ですから今日ここで見ます教会の長老たちへの教えというものは、教会の専門的な指導者にだけ与えられたものというのでなく、私たちここに集いましたすべてのクリスチャンにとっても当てはまるものだと思います。そういう観点から、どのようにして私たちは与えられたこの務めを果たしたらよいのか、次に奉仕の態度について学んでいましょう。2節と3節には奉仕の態度として3つのことが教えられています。2節3節に目を留めていただくとわかりますが、第1は強いられてではなく進んで、第2はどうですか、利得のためではなく本心から、第3は権力を振るうのでなく模範によって、という神様から与えられた務めを果たす方法がここに書かれています。一番目の強いられてでなく進んでというのは、まさに奉仕の基本ですね。奉仕を重苦しい義務としてそうやっているならば、何の喜びもそこにはありません。進んでやるところに喜びがやってくるわけです。しかしそれは奉仕が義務でないということではありません。奉仕はやっぱり義務です。キリストから与えられた聖なる義務です。で、教会では神様がそれぞれに与えてくださった賜物やタラントを持ち寄りまして、神様にお仕えし、またお互いに仕え合います。でもそれは自分の楽しみのためにするわけではありませんよね。好きなことをやる、やりたいことだけやるというんだったら、それは何か同好会とかクラブのようなものです。教会の奉仕はそうではありません。教会の必要の欠けたところ、キリストの苦しみの欠けたところを自分にできることで満たそうとする、そういうことです。ですから時には自分が得意でないことを、あまりしたくないこともしなければならないといったこともあるかと思います。多くの場合奉仕は まあそれでもしなきゃいけないからってんで義務を果たし始める。そこから出発するでしょう。キリストの体の欠けたところを補うのはクリスチャンにとっての義務ですから、奉仕はずっと義務であり続けます。でもその義務は、これは私は主から与えられた、主から私に与えられたものなんだということで、それを喜んで受け取り進んでするなら、その義務は重苦しいものではなく喜ばしいものになっていくんです。そのようにして奉仕を主に捧げたいと思います。さて、第二の利得のためでなく本心からとありますのはどういうことでしょうか。これは奉仕の目的を教えているように思います。教会の奉仕は牧師ですとか専門スタッフを除いては皆無償の奉仕です。ですから奉仕を金銭のためにするという人はまずないでしょう。でも金銭以外の利得が目的になるということがあるかもしれません。まあいろんなことがあるでしょうけど、一つは人々から認められようとする、褒められようとするという、そういうことなのかもしれませんね。もちろん誰かの奉仕に対して私たちが感謝することはとても良いことです。お互いにご苦労様、労をねぎらい合うことは本当に必要なことだと思います。でもそれ以上に自分への注目とか賞賛をもし求めて何かをするならば、どんなに多くの人がそれに拍手喝采したとしても、それは主が喜んでくださるものではないと思います。大抵の奉仕は人目につかないものです。で、実際のところ神の国の働きは人目につかない多くの奉仕によって支えられています。そんな時に誰からも認められない、感謝されない、いたわりの言葉もない、ちょっと寂しい思いをいたしますよね。でもその寂しい思いをしたくないからというので、何か自分をアピールするようなことをしたらどうでしょう。神様に喜ばれないでしょうね。そういう時でも私は主にお仕えしているんだという、そのことに喜びと満足をいただく、そういう信仰の訓練を受けていきたいとそう思います。見えないでした奉仕は、主が必ず見ていてくださる、主は必ず報いてくださる。人々から褒められてしまったら、もうそれは報いはそれで終わったわけでしょ。でも天で大きな報いがある、そのことを覚えましょう。さあ、第三の権力を振るわず模範によって、でこの言葉は教会の指導者に権威がないということではありません。長老あるいは、牧するというこの言葉には、治めるものとか治めることとか支配することとか、そういう意味がありますように、教会の指導者にはキリストから委ねられた大きな権限が与えられているのです。でもその権威はやたら振り回していいものではないということがここで教えられているわけです。指導者である者はまず自らがキリストの権威に服する人でなければなりません。その模範によって人々に使えるものでなければならないというのです。これはイエス様ご自身が弟子たちに教えられたことです。マルコの10章の42節から45節を見ましょう。こう書かれています。あなた方の知っている通り、異邦人の支配者と見られている人々はその民を治め、また偉い人たちはその民の上に権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。かえってあなた方の間で偉くなりたいと思う者は使える人となり、あなた方の間で頭になりたいと思う者はすべての人のしもべとならねばならない。人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人のあがないとして自分の命を与えるためである。この御言葉は アーモ兄弟がサムライバースと言って示してくださった箇所です。確かに教会のリーダー、指導者、あるいは奉仕者はサーヴァントでなければならない、サムライでなければならないと、そう思います。使えることを知っている人が本当のリーダーに、指導者になります。シュバイツァー博士がアメリカに来て講演をなさった後、たくさんの質問が出たそうです。その一つに、子供を教えるのに大切なことを三つ挙げるとしたらそれは何でしょうかという質問がありました。シェバイツァー博士はそれに答えまして、第一は模範になることです。みんなが質問しました。では第二は、第二も模範になることです。第三はどうでしょうか。第三も模範になることです。そう答えたそうです。皆さん、子供たちは親の言うことは聞かないけど親のしていることは真似ると、そう言いますよね。模範になると言っても、私たちは完全な模範になることはできません。言ってることは立派でも、やってることは本当に子供の手本にならないことをやってしまうことがあるわけです。しかし私たちは不完全なものであっても、いや不完全であるからこそ神様に許しを願い求めながら、そしてイエス様が教えてくださったように完全な天の父を仰ぎ求めていくときに、そういう親の姿を見て子供たちも神様に従うもの、親に習うものになることでしょう。主のしもべになり、主の模範に従うとき、私たちは子供をよりよく導くことができると思います。さあ、最後に働き人への報いを見て終わりましょう。4節、そうすれば大牧者が現れる時にはしぼむことのない栄光の冠を受けるであろう。クリスチャン一人一人は大牧者であるイエス・キリストによって、それぞれの場所で、それぞれの立場で、リトルシェパード、小牧者にされているのです。ですから、クリスチャンの奉仕は、その奉仕の責任は、大牧者であるイエス・キリストに対して持っているんです。そしてその奉仕の評価も、人によってではありません。大牧者によってなされるのです。この世では、あの牧師は立派だ、この教会栄えている、あそこの家庭は祝福されている、などなどの評価を受けます。まあ、それと全く逆の評価も聞くことがあります。でも、それは人間の判断に過ぎません。すべての奉仕の動機、またその結果を判定されるのは、大牧者であるイエス・キリストです。私たちが目指すことは、キリストから授かった奉仕を愛という動機で果たしていくということだけです。ヨハネの21章の15節から17節に、イエス様がペテロに、あなたは私を愛するか、そう尋ねられたことが書かれています。イエス様は救い主です。ペテロは救い主によって救われなければならない罪人です。イエス様はマスターです。ペテロはその弟子です。そしてイエス様は主です。ペテロはそのしもべ、サーヴァントです。ですから、イエス様がペテロに対する問いは、私を信じるか、私に従うかで、それだけでよかったんでしょ？なのにイエス様は、私を愛するか、Do you love me?まるで恋人同士や夫婦、そういう関係であるかのような質問をなさっています。イエス様は、この私を愛するかという質問によって、私たちが信じるとか、従うとかっていう、その根本にある動機であるイエス様への愛を問うておられるのです。 なぜそう問われたかというと、主イエス様はペテロにこれから神の羊を飼う、つまり教会を導く、教会のために奉仕をするという務めを与えようとしておられたからです。神の羊の群れを牧するということ、それはたとえ様々な賜物を持っていたとしても、それだけでできることではありません。まして人間的な能力でできることでは断じてないのです。それは愛によってなされるべきものだからです。イエス様は言われました。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。イエス様が羊の群れのためにしてくださったことは、その羊の群れを愛してご自分の命を捨てるということでした。その愛の上にイエス様はご自分の命を羊に与え、その命で今も羊の群れ教会を、私たちを養ってくださっているのです。ですから神の羊の群れである教会に仕えるものは、このキリストの愛によって自分が愛されているということを知っている人、またその愛に何とかしてお答えしたいと、そう願う人でなければならないのです。私を愛するか、この問いにペテロは、主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えました。すると主は、私の羊を養いなさい、ペテロに、ご自分の羊の群れへの奉仕を委ねてくださったのです。イエス様が私たちに奉仕をお任せになる、いろいろな奉仕をお任せくださるでしょうが、その時もイエス様は同じ問いを問われるのだろうと思います。私たちのどんな奉仕においても、私を愛するか、この問いを聞き、それに答えることが大切だと思います。私を愛するかと問うてくださるお方は、私を愛してくださったお方です。主が私たちに奉仕をお命じになるのは、私を信頼しておられるからです。主の愛に私たちも愛を持ってお答えしましょう。主の信頼に私たちも信仰を持ってお答えしましょう。主イエス様に愛され、主イエス様を愛するという愛の関係、これに勝るものは世の中にありませんね。神の最高の贈り物は愛です。そして人間だけができる最も崇高なことは、神を愛するという愛です。この愛の中で与えられた奉仕を続けていきたいと思います。その時、奉仕の報いが私たちに届くのです。大牧者であるキリストは、奉仕を全うした人に、つまりイエス様への愛を全うした人に、しもむことのない栄光の冠をお与えくださいます。この栄光の冠というのは、私たちが受ける栄誉のことであるんでしょう。確かにそうなんでしょうけれども、私はそれと同時に、それは同時にキリストご自身の栄光だろうと思うのです。私たちの栄誉とは何でしょう。私たちの満足とは何でしょう。キリストの栄光のお姿を見て主を礼拝する、それが私たちにとって何者にも変えることのできない最高の誉れではありませんか。私たちの捧げる小さな奉仕によっても、今もまたやがて後の日にも、より一層主の栄光が表されていくでしょう。そのことを願い、私たちの務めを果たしていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちは主イエス・キリストからそれぞれに奉仕を授かっています。主イエス・キリストはどのように奉仕を果たすべきかを、ご自身の模範によって示してくださいました。そして手ずから私たちに報いてくださいます。大牧者である主イエス・キリストを見上げ、 主と主の群れに仕える私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。